皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと、松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はようやく連休は晴れそうで嬉しい、パーソナリティの上条英子です。そして
はい、連休です、楽しみましょう、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、はい、ね、連休が来る前にですね、先日 の、はい、あの台風18号、はい、関連でも大変でした ね、
大変でしたね、
各地、はい、ね、あの鬼怒川沿岸の、ね、皆様には本当に心よりお見舞い申し上げます、はいはい、早く復旧してね、あの元の生活ができることをもう心から、ね、はい、祈っておりますが、はい、実は松戸も結構いろいろと、はい、あの 避難情報、避難勧告とか、はい、出ましたね、 出ましたね、はい、で私もちょっといろいろとあのポアロのページなどを通じて皆さんにお知らせはしたんですけれども、はい、まあ、あの江戸川がですね、あのお写真を見させてもらったんですけど、うん、もう何でしょう、もうほとんど出てましたね、水がもう本当に江戸川も、
うんうん、
であの土手のところですね、ゴルフ場とか普段野球場とかあるところは、はいはい、もう完全に川と同じになってましたし、
そうですね、あのグランドというか、はい、小ヶ崎の方、モント水田の方の、はいはい、あっちの方ってサッカー場とかがあるんですよ、野球場とか、中部署でいう昔第二グランドって言ってた場所、あ、第二グランド、はい、あそこもすごくもう水が、はい、川の水がもう深くなってましたね、
はい、うん、であの一番被害の多かった日の前日の夜に初めて聞く緊急速報、はい、エリアメールが鳴りまして、はい、で何人かまとめて松戸の駅の周辺にいたんですけれども、何の音何の音と、
うん、
もうみんなで、あのいわゆるね、聞き慣れたというとあれですけども、はい、地震速報の音とは全然違うし、
はい、
何と言って大騒ぎをして、みんなで携帯やスマホを見たら、うん、あの災害警報ですということで、まあ、あの川がね、あの春木川が溢れそうだということと、はい、あとはまあいろいろとあの溢れそうだと地域は避難の準備をしてくださいという ね、
はい、
あの警報が鳴ったのを初めて知って、はい、うん、あ、これ新しくこういうのができたのかと思いきや、これは新しくなく、うん、あの地震の緊急地震速報の時にですね、津波と災害ということで3つのエリアメールが流れるということが決まったそう で、はい、で今回たまたまあのこちら被害のありそう、あれ被害が起きてはいけないというところに送られたそうなんですね。で、まあ、内容はそういったことだったんですけども、エリアメールってあの地震の以外はその災害、台風とかそういったことと、あと津波と、この3つで、津波と台風とかはほぼ同じような音なんですね、
はい、
で地震だけが違うよう で、うん、で初めて見て、で、あ、これはちょっと本当にすごいんだなというのをめちゃめちゃ感じまして、うん、で動画を見て、まあ、これは人事ではないなという感じでしたね、うん、で電車もすごくて遅れが、
そうですね、はい、私も電車通勤してますけど、はい、朝からもう、まあ、ダイヤは乱れているというのと、はい、まあ、当然武蔵野線はいつもね、そういう天気というか雨というか風には弱いので、うん、
はい、
武蔵野線も止まっている、はい、電車のダイヤも乱れている、
はい、
もうじゃあバス乗ろうかなとちょっと起点を変えてバス乗り場に行ったら、はい、もうそこもすごい長蛇の列、はい、もう本当に何をこう自分で信じてその日行動していいかわからないぐらいの、
そうなんですよね、
はい、
であの電車の鉄道情報とかも、まあ、あの簡単にパパッと見れる人は見て判断できますけども、はい、あの駅でもね、駅員さんもいつどうなるかっていうのは分からないという状況なので、うん、もうホームに人があふれかえっちゃっていてすごく危険な状態だということだったんですよね、はい、やはり、まあ、そうなってくると私どもこうやってラジオポアロ、ネットラジオでやらせてもらってますけれども、早く、うん、あの電波を取得というかいただいてですね、はい、ちゃんとした、F、コミュニティ FM 局に、ね、したいなと本当つくづく思いました、うん、そうすればやはりどこがどう水が危ないとか、はい、で今回あの下水 の、 あの 制限ですね、下水の使用制限っていうのも出てまして、はい、ありましたね。はい、で、流そうと思っても流れないで、うん、それを無理に流さないでくださいという警告というかね、勧告もあって、そういったものもね、意識してないと入ってこないですよね、うん、テレビでやるわけじゃないし、そうなってくるとやはりね、ちょっとピッとつければ鳴るというね、FM ラジオはね、本当に必要だなと。
あと簡易トイレがどこに行けば、
そうですね、
いただけるのかとか。
そうなんですよ、うん、で、もうだからそういうのも、私もこういうことに携わろうと思った時からこういうことが起きると、うん、何かできないものかと、
うん、
何かできないかどうかっていうことをすごく考えて、まあ、今のところ Facebook ページなどにこういうの出てますよっていうお知らせをシェアするぐらいで、はい、本当に歯がゆいというか何かできないものか常々思ってるんですけれども、やはりまあそういう情報を発信するっていうのはすごく大事だと思うので、はい、本当に早くコミュニティ FM ができますように、作れますように、うん、ということを本当に願いました、はい、今回も本当に願いましたんでね、うん、もう皆さんどうぞ応援をよろしくお願いいたします、ね、
願いします、
はいはい。で、今回被害のとても大きかった常総市、
はい、
常総市ね、
テレビでもずっとね、はい、ヘリコプターの救助とか、ねはい、家が流れる
様子とかね、
本当なんか 3.11 を思い出すようなすごい映像でしたよ ね、
でその前 の伊勢湾台風とかの、ねうん、古い映像と今も変わらずああいうことが起きるっていうのが、
ね、
もうだから50年近く前 その伊勢湾台風の、ね、すごい映像っていうのは見たことあるじゃないですか、はい、皆さんあれと同じことが現代でも起きてると、
うん、
なんとかならないのかなと、本当にちょっとなんでここまでこうなっちゃうっていうのをテレビに向かって言ってしまったぐらいなんですけれども、で常総市、茨城県常総市と言って、はい、あんまりちょっとね聞き慣れない地名だったと皆さんも思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、旧三津街道と石毛町といえばもう本当にね実はすごく近いんです、松戸と、
うん、
で千葉は野田と接してるので、はい、本当にすぐ近くで起きたことという感じなんですよね。でも人がね瓦の上に乗っかってたりとか、はい、電柱に捕まってた方、はいまあ、助かってよかったんですけれども、そうですね、もうああいう映像がね見えるだけに何とかしてあげてほしいっていうふうにね、うん、テレビで思ったんですけども、
はい、
いやああいうこともやはりちょっと、まあ、今までああいうのが流れてもね あそこまで詳しくっていうか流れなかったことも多かったと思うんですよ、うん、やはりそれはでもちょっとやはり 3.11 の後もね、
うん、
ずっとそういう報道っていうのはすごく細かくするようになったと思うんですね、はい。で、まあ、でもああいうことが現代でも起きてしまうというのは、
自然って怖いですよ ね、
本当にね、自然は本当に恐ろしいですし、はい、やはりその行政の方とかあと民間でもなんかいろいろな問題があったというふうにちょっと聞いて、はい、聞こえてきますので、
はい、
ぜひね今後はまあどこの地域の方もどういうふうになるのか、もうこの川があふれたらというね防災マップとかそういったものもあります、うん、各地域で。私もこのことがあって、まあ、改めて防災マップを見たらやはり松戸市もここまでは水が来るよっていうのがきちんと書いてあるんですね、は
い、色分けしてね、はい、書いてありますよね、
色分けもしてありますので、はい、ぜひ皆さんこれを機に自分の家はどのような状態になるのかということ、うんうん、それぞれがちょっとね知っておくっていうことも必要だと思いますので、それをこれをね機会にぜひ皆さんよく自分たちがどういうふうになるのかということは知っておいていただけたらと思います、はい、で私もそんなにその水がどうっていうふうなことでこういうふうに身近に感じるっていうのは全然思ってなかったので、ちょっとこれを機にそれも考えてみたいなと思っております。
はい、
はい、まあ、ようやくね晴れてきて、うん、でお休みというかもうお盆以降全然そのカラッと晴れるっていう時がなかったというふうに私も記憶してますので、まあ今年じゃない今週のね連休はやっと晴れるそうですのでね、皆さん行楽シーズンに向けてね晴れた空の下ね楽しんでいただきたいと思いますけれども、はい、ちょっとねでもまだね守谷市とかあちらの方では電車もまだ動いてないところもあるようですのでね、本当にお早いね、はい、早い復旧を祈っております。さて次は松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。今回松戸経済新聞ニュースさんからは2つ、話題をいただいております。ではご紹介いたします。まず1つ目です。新松戸でファーマーズマーケットとビアフェスタ、音楽やお笑いステージも、 ということです。新松戸中央公園グラウンドで10月12日第2回収穫祭プラスイン新松戸ファーマーズマーケット&ビアフェスタが開かれます。でこちらのイベントは地元の農家さんのご協力で地産地消をテーマに採れたての新鮮な野菜や果物を直売するファーマーズマーケットと公園いっぱいに並べたテーブル席でプロの料理人らによる創作料理と生ビールを楽しむビアフェスタの2つの企画がコラボしたグルメイベントとなっております。ビアフェスタ会場にはトラックステージを設け、チャリティーお笑いステージやミュージシャンによるライブで会場を盛り上げます。昨年のお笑いチャリティーステージには MC で前進さん、出演者にロバート・デ・ニーロのモノマネのテルさん、太っちょカウボーイさん、ザ・ブングル加藤さんなどが出演。今回の出演者は直前まで未定ということです。収穫祭実行委員会の代表鈴木敦さんは、周辺の皆様に思いっきり楽しんでもらいたい、新松戸になくてはならないイベントとするためいろいろなアイデアを実行委員会で出し合っています、たくさんの人の来場があればと意気込んでいらっしゃいます。開催時間はファーマーズマーケットは10時から15時、ビアフェスタは10時から20時、雨天決行ということです。
はい、はい、体育の日ですね。
そうですね。
ですよね。
はい。
はい。
いやいや、これはね、うん、去年、なんか、隠されたっていう気持ちだったんですよ。行きたかったっていうね。
ね、
うん。で、そのファーマーズマーケットも、はい、ビアフェスタも、すごく魅力的なものなんですけども、うん、このチャリティーステージですよ ね。やはり。
その直前まで出演者見てっていうのが、ちょっとじらすところがいいじゃないですか。
ちょっと裏で、いろいろ操作してる人知ってるので、つっついて聞いてみようかななんて思ったりしますが。ね、いや、もう私は太っちょカウボーイさんに会いたかったんですよ。うん、大好きなんで。
ね、
パーンの人ですよね。もう超モノマネしてますからね、家で全裸で。いやでもね、そう、テルさんとかも ね、
みんなテレビでね、よくご覧になってる方ですから。
そうで、去年、うん、こちらのね、イベントに参加した方が、はい、いっぱい写真を投稿してて、
うん、いいな、
あれなんだっけ、悔しいです
、はい、
悔しいですでしたっけ、
カチカチや
での加藤さんのね、はい、と一緒に写真撮られてるからとか、なんでなんでどこどこって思ったら、新松戸って言うからびっくりしちゃって、すごいなと思ってたんですけれども、うん、いやちょっとね、美味しいもの食べて飲んで、ね、うんうん、でしかも20時っていいですね。これはビアフェスタの方は20時までっていうことなんで、まあ、ファーマーズマーケットはきっと美味しい野菜果物のね、はい、直売でいろいろと買えると思うし、いいなと、
ねえ、うん、
ちょっと行きたいなと思ってます。
で、楽しみ、
うん、祝日ですからね、
はい、
まあ、晴れるといいですね、これもね、うんうん、雨天決行とはありますけれども、晴れるといいなと思います。あと次にですね、いただいた話題はですね、先日ねお伝えした南流山屋台フェアレポということで、
はい、
はい、で先週お伝えした南流山屋台フェアが12日土曜日に開催されました。当日はお天気にも恵まれ、たくさんの来場者で駅前はにぎわっていました。牛タンカレーや龍ヶ崎コロッケに行列ができていました。変わったところではおせんべいの手焼き体験なども行われていました。またお笑いステージでは MC の前進さん、出ました山口さんが大抽選会などを盛り上げていました。ちなみに前進さんは松戸ではおなじみの芸人さんです。今ねご紹介した新松戸ファーマーズマーケットにも出演されます、はい、ということです。なんかにぎわったようですよ。
いいですね、
うん、で非常に盛り上がったようで、
は
あ、ね、あまりお天気の日がない昨今ですが、
うん、
この日はお天気にも恵まれてということですね。いや牛タンカレーちょっと
牛タンといえば仙台ですけど、
そうね、先日かっちゃんが
仙台行きました。
そうお仕事で仙台に行って、はい、なんかタン食べてたよと思ったんですけど、
タン定食食べてきましたけど、
そうね、だから結局ね、いつもほらそういうご当地に行かないと食べられないものが、うん、こうやって一堂に会するっていうのはなんか、ね、
地元というか近場で、
うんうん、いいななんて羨ましいなと思ってるんですけれども、はい、まあ、こんな形でね、南流山屋台フェア盛り上がり、そして今度は新松戸でね、はい、ファーマーズマーケットもありますということのお知らせでした、
はい、
以上松戸経済新聞ニュースでした、はい、 で、まあいろいろと、はい、まあ、イベントが続く、はい、この時期、
この秋、
はい、秋なんですけれども、はい、松戸祭りがもうじきです。
松戸祭りは駅、はい、松戸駅周辺、
はい、
西と東口と中央公園と合わせたお祭りですね、
はい、10月の3日土曜日、はい、4日日曜日なんですが、はい、我がラジオポワロも、
はい、
3日土曜日の日にですね、はい、昨年と同じく、ポワロフェスティバルを開催いたします。
パチパチパチパチパチパチパチ
ということで、これはどっかの真似じゃないですが、はい、出演者の方はまだ内緒です。でもですね、昨年と同じく中通り商店街さんからのね、はい、ご依頼がありまして、はい、中通り商店街の、中央の駐輪場のところのステージで、いろいろな方がお越しいただきます、はい、ちょっとね嬉しい企画がたくさんあるので、うん、歌あり、
うん、
パフォーマンスあり、
はい、
踊りありいろいろ、
はい、
もうちょっと楽しいですよ、
うん、
もうお昼のですね12時半1時ぐらいから、はい、夕方の5時ぐらいまで、ね、行ってますので、はい、でもちろん通りすがってじっと見ていただくのも OK ですので、入場というか、うん、無料ですから、うん、ぜひ皆さんね見に来ていただきたいと思っております、ね、で昨年はですね同日の企画でやるはずだったんですが、日曜日が残念なことにちょっと大雨だったんですよ ね
雨でちょっとねイベントはできませんでしたけどね、
はい、なので3日だけになっちゃったんですが、うん、まあ、今年は3日1日ですので、そこにギュギュッと濃縮して、はい、ギュギュッと美味しさを集約してですね、うん、お届けしたいと思っておりますので、3日土曜日、まあ、始まるのが3日はお昼からなんですよね、はい、なのでもうお昼開催と同時に、もう同時っていうか、まあ開催してすぐぐらいから始まりますので、よろしければぜひ皆さん松戸の駅中通りの商店街ですね、はい、千葉銀の角を、はい、伊勢丹方向に曲がってください、はい、左にね、はい、そうすると突き抜けていくと、ややもすると見えてきますので、ぜひ皆さんね見に来ていただきたいと思います。私もいろいろとちょっとねお手伝いしたりとかちょこちょこいたりとかしますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、そして松戸祭りのね次の週、次の週次ですね
18日、はい、日曜日、は
い、いただいてきました、はい、松戸神社神幸祭、はいはい、こちらにチラシがあります、はい、素敵なチラシなんですけれども、この神幸祭についてちょっとねお知らせしたいと思います。で、松戸神社の神幸祭は宝暦年間の祭具が残されていて、約260年ほど前から行われていたお祭りです。当時松戸宿には、江戸との水運で 大いに栄えていまして、日本橋ともに、ごめんなさい、日本橋ととても交流があったんですね。で、経済的にも文化的にも密接な関係があったそうです。現在の神幸祭は平成元年に神社の蔵から、これはかっちゃんに読んでもらおうかな、
指針
ですね、はい、4つの神だと、これね、はい、間違えるといけないんで、指針が偶然発見されたことによって復活と、はい、でこの指針って何かというと、北の守護神、南の守護神、東の守護神、うん、西の守護神と4つの守護神なんですね。で、玄武、青龍、朱雀、白虎ですね、うん、でこれは白虎は虎、朱雀は鳥、青龍は龍で分かるんですけど、この玄武は
亀みたいですね。
そう、見たいですね。ちょっとね、
ガメラみたいな、
うん、そんな感じです。ガメラみたいな感じの神様で、うん、霊獣というふうにね言われてます。この獅神が偶然発見されたことにより復活ということで、獅神を従える神幸祭行列もおそらくは江戸時代後期に交流の深かった江戸日本橋界隈から江戸の祭りに詳しい人々によって松戸宿に伝えられたものと考えられています。祭りに詳しい人っていうのは各いつの時代もいたんですね。
いましたね。
祭りに詳しい人々によって伝えられたと、はい、うん、やがてはその壮大な規模から松戸の大祭りと称えられ、近郷在住市里四方の人々が集まり、松戸宿は大いににぎわったと言い伝えられていますと、
はい、
いうことで、具体的に言うと、はい、すごい行列になるんですよね。
もう大名行列のような行列ですよ、
はい、なんかはい、おちごさんがいたり、はい、あとなんかお嬢さんみたいな方がいたり、
お嬢さん、
あと神主さんの格好した人がいたりっていう、うん、 巫女さんがいたりっていうんで、はい、ものすごい長い行列で
天狗さんもね、
はい、
いたり、ね、
天狗さんもいたりとかで、はい、もう読み上げると大変な、多分、うん、長さにするとどれぐらいになるんでしょう ね、すごい長さ
でも時間もね、あの早い時間、はい、10時半ぐらいからですか、
うん、そうですね、
で夕方5時まで、
はい、
市内をぐるぐると
回ります、
はい、回ります、
ということで、うん、市内のね、あのどう回るかっていう地図もあるんですけども、もう1日かけて回るわけですね、うん、ずっと行くわけですね。なのでちょっとこれね、最初から最後まで見るとすごくね、あの荘厳なというか、うん、ちょっと感動的な行列になると思いますので、
うちの長女が小さいと、はい、まあ、小学校上がる前におちごさんの行列に参加させていただいて、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、子供だけ歩くわけにいかないので、はい、親も付き添って、親もまあ清掃してきてください、はい、まあ、ジーパンとかそういうのではなくて、
あ、なるほどね、
はい、清掃してきてください、まあ、子供は子供のやはりそういうおちごの、おちごさんの洋服というか、はい、あの衣装がありますので、
そうなんですね、
はい、みんなもう素敵なあのお衣装というか、はい、あのお姿で行列します、
はい、するんですね、うん、でまあ、ちょっとこれに関してはあのまたちょっとあの現代の祭りに詳しい人をちょっと呼ばないと、そう、うん、なんかあの私がいい加減なこと言ったってまた怒られそうですので、はい、今ちょっと私はチラシを見ながらたどたどしくお伝えしてますから、うん、
ただこれもね、町内みこしもあるので、
う
ん、はい、
そうですね、
ここに毎年町内でおみこし担いでる方は、はい、もうぜひ
そうですよね、
参加することであろうということで、
そうですよね、はい、この、 あのおちごさんそれやる方っていうのはなんか抽選とかオーディションとかそういうのじゃなくて
申し込みは、うん、多分どこだろう、松戸神社かとかちょっとそこまで分かんないですけど、
あ、そういうこと
申し込みはあります、うん、あのオーディションで選ばれるとかいうことはないです
じゃないんですね、でもまあ一応申し込んでそういう、はい、加えていただくということなんですね、うん、
はい、
ね、だからあの前の時に私も偶然本当にその時に別にお祭りそんなに意識してなかったので偶然見かけて、長いな今回の祭りはと思ったんですよ、この行列が、はい、そしたらあの同級生が神主さんの格好してたんであーとかって思ったんですけども、うん、ね、だからちょっと今回はこういういろいろとあのものを知った上で、うん、あのいつものようにお祭りに詳しい方々に怒られながらちょっといろいろと勉強していきたいななんて思ってますんでね、ちょっとこちら楽しみにしています、
うん、
10月18日日曜日です、で午前10時30分から行われますので、ぜひ皆さんこちら ね
ちょうど駅に ね、はい、あの集まるぐらいの時間であれば、
そうです、ね、はい、
見れますよ ね
見れます、
はい、
なのでホームページね、松戸神社で検索していただければホームページにもいろいろ出てるそうですので、はい、やっぱ現代ですね、そこは、うん、ホームページに出てますということですので、うん、ぜひ皆さんちょっと検索していただいて見ていただけたらなと思います。私も今回はちょっとね楽しみに意識して勉強した上で見るっていうのは非常にね、うん、あのちょっと初めてなので、
担いで見るっていうのもいいですよ。
そうですね、
はい、
いろんな方から勧められていてちょっと、
うん、担ぎましょう。
そう、担いで見ないと分かんないよって言われたので、
はい、私はにわかで2丁目担いでます、
は
い、
そうですね、かっちゃんはあの、はい、基本的に担いでますんでね、はい、はい、なんかちょっとこれを頑張ります、
はい、
はい、とても楽しみにしております新興祭のお話でした、
はい、
そして、ですね、今回広報松戸、
はい、
15日号ですね、
9月15日号、
はい、15日号からちょっとピックアップなんですが、
はい、
真ん中に挟まっている 特集というか市民活動特集というのがあります、はい、で未来に引き継ぐ松戸の財産というね、あの2ページ4ページかがあるんですけど、パコッと取れる4ページがありまして、自然と芸能のね、特集になっています。で自然のところね、あの前もずっと前もねお話ししたことありますけど、はい、松戸市はね漁協があるんだよと。
あるんですよ。
そう、漁業組合ですよ。
あるんですよ。
ある漁業協同組合があるんだよっていうことをお話ししたことがありますが、うん、その 漁業協同組合に江戸川に自然を取り戻すというね記事で、アユやウナギも
いるんですよ、
はい、うなぎ
うなぎ見たことありますよ私。
うなぎ、
うん、坂川でこう、
ま、た
ほんとほんとほんと講師の先生がね私が釣ったわけじゃなくて、
ほんと、
はい、
それあれ土のことがじゃなくて
違う違う
松戸丼じゃなくて、
はい、松戸丼じゃなく
で、あゆもうなぎもいますよってことでね、うん、書いてあるんですけれども、まああのちょっとね、カニとか手長エビはなんとなくわかるんですけど、うん、はい、びっくりですね。で、コイやフナ、 川エビっていうのはたくさんいるんだそうですね。で、アユやウナギはですね、夏から10月頃までウナギやテナガエビ、モズクガニというのが取れますと、もう明言しちゃってます、うん、で、およそ2日に一度漁に出てらっしゃるそうです、うん、こちらのね、あの組合の方は。で、江戸川で稚アユやウナギが取れることを知らない人は多いですが、ウナギは一度に10匹以上取れることもあります、今ですよ、現代で、うん、すごいですね。3月から5月に取れる5から8センチの天然稚アユは取った後にですね、関東各地の川に放流されるそうです。で、江戸川の稚アユはとても香りが強く、釣る際の引きの良さが、引きの強さが魅力だそうです、うんうん、本当にすごいびっくりしました、ね、稚アユはあのちょっと季節になるとね出てきますよね。で、天ぷらにして食べるのがちょっとほろ苦くて美味しいんですけども、うんうん、ってことはこれはあのでも、あ、そっか、釣っちゃいけないのかな、一般の人は。
漁業組合の方ならいいんですけど、一般には、
う
ん、
そうですよね、うん、
無理ですね。
確かに
漁業権なんですかね、あるから。
そうですね、はい、でもそんな全然知りませんでした。で、うなぎはね、でも有名というか、本当は昔は有名だったっていうのは聞いたことがあって、それであの、う
ん、佃煮屋さんがね、多くて
ありますしね、はい、あと江戸川の反対側、柴又川にはね、江戸川で取れたうなぎのお店もいっぱいありますんで、うん、まあ昔はいたんだろうなと思ってましたが、いたんですね、うんうん、なので、で、こちらのもう一つの活動目的は、水の汚れを監視してきれいな水を供給することということで、うん、同組合の、組合長は、昭和初期から江戸川坂川の流れを見てきた経験から、きれいな川を将来に残す取り組みを続けていらっしゃるということですね。川はできるだけ手を加えず、自然の姿を残さなければ魚は増えないという考えのもと、河川整備の際にも国などに意見を述べてきました。今では水質向上とともに生き物も着実に増えています。いや、びっくりです、本当にね。あの、私たち小さい頃は江戸川も坂川ももう正直、ね、死んだ川でした
匂いとね、
そうです、
汚れとね、
汚れと、あの
ヘドロとね、
もうね、今 の、 あの、うん、中国の川の映像を見ると、うん、なんか妙な懐かしさが込み上げてくるぐらい、
うん、生活排水、なんかこう汚れたね、水が直に川に流れてくるっていうね、
土管みたいな中がドーって出てくる、うん、あれを ね、そうよく見てたんで、はい、それでもうそれを考えると、うん、まあ、坂川もね、あの見当祭りがあるぐらい綺麗な、ね、はい、ね、川になりましたし、うん、江戸川もね、今は見ててもそんなにあの濁ってない水が流れてるぐらいなので、うん、これはすごい喜ばしいことだと思いますので、まあ、ぜひ皆さんそんなことを意識しながら、この秋の日にね、 秋晴れの日に江戸川沿いを歩いていただくといいかなと思います、うん、ね、だから今ね、その増水しちゃってすごいことになってますので、は
い、ちょっと危ないですからね、
うん、今はちょっとまだ危ないと思いますので、うん、はい、少し落ち着いて、うん、もうね、あのだいぶ回復してきてからの方がいいと思いますので、こちらちょっとね、あの感動しちゃって長くなりました。他はね、あの山の自然のね、松戸里山応援団ですとかね、はい、そういったものも書いてありますが、またこれはちょっと次回にね紹介したいと思います。本当にね、あの暮らしラボ、優しい暮らしラボでもよく言われてますけれども、はい、松戸は便利なのに自然が多いっていうね、うん、すごくいいところがあります。で、ま、あの東京に20分で出られるのに自然がとっても多くて、うん、一歩踏み入れると本当にね、あの野山がたくさん、川がきれいっていう非常にいいところがありますので、秋はね、あのそういう季節ですから、はい、ね、あの暑さも一段落して、それにしても暑さってもうこれで一段落しちゃうのかね
どうなんですか ね
もうすっかり秋ですよね。
朝もう涼しいですよね、うん、朝の風が、
朝も夜も、
うん、あ、夜も、
うんうん、なんかあのエアコンつけてね、ヒーヒー言ってたのが昔のことのようですけれどもねまあでも、まあ晴れてね、すっきりしたお天気にがちょっと続いていただかないと、うん、今荒れたそのね大地が今ありますの で、ぜひぜひあの回復したお天気で、まあ連休は大丈夫そうなので、はい、皆さん危なくないところでね、あのぜひ楽しんでいただけたらなと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 ツイッターなどもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。